はい、今日はローマ人への手紙の5章ですね。今日のメッセージの題は信仰の義によってですね。信仰の義によって、でこれまでは、どうして信仰によってのみなのかとですね、信仰によってのみ義と認められるのかということをについて見ていきました。そしてパウロが前回この4章の中でアブラハムを通してやはり信仰なんだと、信仰によってのみ義と認められるということを論じていました。2つのことが主にありましたけれども、神様の恵みですね、そして神様の力、この2つを信じるんですね。恵みというのは不敬虔なものを義と認める、あ、ただ不敬虔なもの、もう悪いものですね、もうとんでもない人を正しくするという神を信じれば義と認められる、正しいと認められると書いてありました。そしてもう一つが、この力ですけど、無から有を呼び出すところの神様ですね。イサクがこの90歳になっているサラからですね、このサラからこの産むっていうことを神様がなさったように、私たちも死者の中からイエス・キリストを蘇らせる、その復活の力を信じればそれが義と見なされるという内容でした。そして5章はもう本当にここに書いてあるんですけど、栄光を望んで大いに喜んでいます。本当に大いに喜ぶようなですね、祝福に満ちた章になっています。信仰の義によって私たちがどんな祝福を得ているのかについて、見ていきます。で、一つ目が神様との平和です。で、これが前半に書いてあります。で、二つ目が恵みによって支配する、恵みによって支配されていることについて、見ていきます。では一節をご覧ください。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神との平和、日本語はいいですね。平和という言葉と平安という言葉、2つ分かれています。英語だとどっちもピースだから分からないんですけれども、平安というのは心の安寧した状態ですよね。けれども平和というのはどうですか？戦いがない状態ですね。戦争がない状態です。で、ここではその通りなんですね。ここで神との平和です。神の平安というのも聖書には書かれています。けれどもここでは神との平安で、何をもって平安なのか、平和なのかと言いますと、以前は私たちが神に敵対していた、神と戦争状態であったということなんです。全世界と自分の人生の主権者である神に対して反逆していたんだということです。で、聖書を読まないとよく忘れてしまうんですけれども、私たちが罪を犯すことについてですね、こう軽々しく考えてしまう傾向がありますよね。こうちょっと失敗してしまった、性格の弱さからとかですね、あとは、昔からある習慣でも病気みたいにですね、これやめることができないんだとか、いろいろとこの、説明、こうなんですか、弁解をしてしまうわけなんですけれども、けれども実際は神様に反逆している、戦争を仕掛けているですね、背いている、反抗している、神様が言われていることに対して俺は嫌だと言って、この神様に戦争を仕掛けているという状態であることを知らなければいけないわけなんです。で、一つの国の中で法を犯したら必ず制裁があります。交通事故、交通事故っていうか交通 違反をしたら必ず警官が来て、そして罰金を支払うとか、ある時には刑務所に行かなければいけないとかという制裁があります。同じように私たちも神様に反逆していれば神からの制裁を受けます。神様は混乱を平定するために剣を持って反抗する者どもを滅ぼしますね。覚えてますか？黙示録に書いてありますけれども、イエス様が再び戻って来られる時に、滅ぼされます。そして永遠の監獄である地獄に私たちは送り込まれるわけですね。だから、敵対していたんですけれども、信仰によって義と認められたことによってその戦争が終わったわけなんです。神様を信じるって降参することですね。白い旗を振って、主よ、私は今まであなたに背いていましたが今降参いたします、私の人生はあなたのものですと主に明け渡したら、主は私たちを受け入れてくださいます。それで神との敵対関係ではなくて平和を持つことができるわけですね。イエス様を信じた人はみんなわかると思います。今までその主権者であられる神様に、何とかしてですね、敵対なんていうかこう背いなんていうかこう拒んでいたんだけれども、もう疲れましたと明け渡します。そしたら与えられる結果は平和のみですね。平和のみですですね。もう無理に、ね、気張らなくてよくなったんだ、無理に拒まなくてよくなったんだ。そして私たちは神様は私神様は私たちにとって味方になっています。ここを覚えてくださいですね。ローマ人への手紙の8章の31節には、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。戦争状態にいて私たちは、神様が今私に敵対しておられると感じる時がありますけれども、義と認められたんです、信仰によって今神様の側についてるんです。どっちの国にいるか、神の国の方にいるんです。神の側にいます。そして主イエスキリストによってとありますね。この方が私たちの平和なんですね。エペソの2章の13節から15節にこう書いてあります。以前は遠く離れていたあなた方も今まではイエス、キリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を破棄された方です。ですね。肉によって敵意ですね。神と私たちの間にある敵意ですね。これを破棄してくださったということです。そして次をご覧ください。2節。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。今まだこの神との平和について話していますけれども、その平和の状態であるときにですね、私たちは神様の前にここで立っている、立つことができるんですね。もし神の怒り、神が私たちにとって敵であるならば立つことができません。ですね、黙示録のところに神様の怒りが下る大患難の時代がこのあってですね、この第1の封印、第2の封印、第3の封印とあって、第6の封印が解かれた時にこう天変地異が起こってですね、そしてその地上にいる人たちがこう叫びました。御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられよう。この耐えられようっていうのが英語だとスタンドって言葉使われて、立つことができようと、この子羊の御怒りがこのあると、で誰がそれにその前に立っていることができようかということですけれども、到底できないわけなんですけれども、私たちは今神様の前に立っていることができるんです。でどのように立っているかといったら、恵みに立っています。 信仰によって義と認められるところにある恵みの上に立っています。以前も説明しましたが、恵みは憐れみよりも一歩進んでいます。憐れみはこの裁きを控えてくださるけれども、恵みは全く何もやったことがないのに、よくその祝福を得ることをしたことがないのに祝福を与えられるということですが、この恵みの上に私たちが立っています。で、しばしばですね、クリスチャンの間でさえ恵みというのは過去のことであるというふうにこう話すんですね。私たちが救われたのは恵みによって信仰によるのですという言葉がありますけれども、その救われたのは恵みなんだけれども、その後は私たちは、まあ、このクリスチャンとしての掟、立法の中に生きていかなければいけないんだというふうに教えるわけなんです。けれども、ここを見てください。今私たちの立っているこの恵みと書いてあります。現在形ですね。今救われた人が、義と認められた人がなおもその恵みの上に立っているわけなんです。で、ガラテヤ人の手紙に、ですからあなた方はしっかり立って、また奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。この奴隷の首輝きというのは立法のこの首輝きですね、を負わせられないようにし、どうやって、しっかりと立ちなさい。これ恵みの上にしっかりと立ちなさいという意味なんですね。ある時に私がこういう質問を受けたんですね。このメッセージを聞いている人からですね、なんか私がクリスチャンでないように話すんですけれども、っていうふうに言ってきたんですね。いや分かりますか、理由は。どうしてかって言ったら、こう福音を信じた人たちはまた別の法則があってですね、その福音を受け入れる時の恵みによる法則とは違うというふうに教えられているからなんです。ですね、救われたのは恵みだけども、その後は違う法則なんだよと。けれども私が恵みなんだよって話をし続けますから、なんかあたかも自分がクリスチャンでないかのように聞こえていたわけなんですけれども、そうではないんですよね。私たちは信仰によって、恵みによって救われて、その恵みの上に立って生きていくわけです。そして次をご覧ください。導き入れられたとあります。2節のところで導き入れられたとありますけれども、ここの言葉、英語ですとアクセス、今でも日本語ではもうね、なってますね、このアクセス、ね、ここにアクセスすればという、アクセスですけれども、特にここでは身分の高い人の前に近づいて接見することができる特権ですね。例えば社長室に入るときに私たちはかなり躊躇しますよね、会社の社長ですね、かなり躊躇するわけですけれども、例えばでも社長の孫がやってきて、なんか許可を取ってなんかいろいろ話さなければいけない、その時間の、ね、アポイントメントもあるのを完全に無視して、そのままですね、こうダダダダダッと入っておじいちゃんとかって言って入ることができるわけですよね。という意味になるわけなんです。私たちが神様のところに大胆に近づくことができるという、その特権がここに書いてあるわけです。ヘブル人への手紙の4章の16節に、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと書いてます。ここ大事ですね。恵みの御座と書いてあるんです。裁きの御座ではなくなりました。イエス様が、ヘブル人の手紙の中ではイエス様が大祭司としてご自分の血を聖女に携えて、そして聖女を清めてくださって、それからというものですね、御座は裁きの御座ではなくて恵みの御座になったんです。
私たちが神様の前に行くときに、ああ怖いな、なんかこういうふうに悪いこと言われたら、ああいうふうに悪いこと言われたら、そうじゃないんですね。恵みの御座ですから、大胆に近づくことができるわけなんです。そして次です。神の栄光を望んで大いに喜んでいます。ここが素晴らしいですね。新共同訳では、神の栄光に預かる希望を誇りにしていますとなってます ね。これどっちもなんですね。わかりますか。こう喜んでいるって言ってもですね、こう誇って喜んで、神様の栄光を誇りながら、これはすごい、ハレルヤっていう感じで喜んでいるということです。そして今まで見てきましたね、神様との平和があるも敵対する関係ではなくなっている。そして神様の前に大胆に立つことができていて、そして恵みがあるから立つことができている。その恵みというのは、私たちがあらゆる祝福が神様から注がれていく、その恵みですね。そして大胆に近づくことができる、もうそのまま神様のところに行くことができる。そして何が見えるかって言ったら、神の御座にある栄光ですよ。キリストご自身の栄光を私たちは見ることができるわけなんです。私たちが礼拝の時にその前味を楽しんでいるわけです。御霊によって導かれて、私たちが賛美の歌を歌う時に、こう神様の栄光、イエス様の栄光が見えてくるんですけれども、前味なんですね。ちょっとだけなんですね。比べ物にならない大いなる栄光が天の御国に用意されています。で、黙示録の5章をちょっと開いてください。ヨハネが、この御霊によって天に引き上げられました。そこにはですね、天の、あの神様の御座があって、そして、この宝石のように輝いているその御座のところに24の座があってですね、金の冠をかぶった長老がいました。で、4つの生き物がいて、そして聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神である主、万分の支配者、昔まし今まし、常に後に来られる方。そしてもうみんながもう大声でこう神様をですね、こう礼拝し、賛美し、そしてひれ伏しているその姿が書かれているんです。でそこにですね、7つの封印がありました。あの封印があるその巻物がありました。誰も解くものがいないと、その価値があるものがいないということで、激しくですね、ヨハネが泣いているところに長老の一人が来てですね、大丈夫だとですね、ユダの獅子であるダビデの根が勝利を得たから封印を解くことができると、このように言いました。それで7節をご覧ください。子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほくられてその地により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために、人々、これ私たちと訳すこともできますが、私たちをあがない、私たちの神のために私たちを王国とし祭司とされました。彼、私たちは地上を治めるのです。わかりますか、これ誰とか。教会です。教会のことです。私たちのことです。そして私は見た。私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほくられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上にあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。もうこの黙示録を読むと、こういう賛美が、礼拝がですね、至るところに書いてありますね。イエス様が戻ってこられる、バビロンが崩壊した後も、ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの、神の裁きは真実で正しいからである、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤってずっと続いています。これが神の栄光、そして私たちはそれを望んで大いに喜んで いることができるわけなんです。神様の栄光を見るということはですね、恐ろしいことなんです。死にそうになります。というかもう本当に死んでしまいます。ダニエルもですね、イエス様の栄光の姿を見て、本当に死人のようになって、ヨハネもですね、イエス様のご栄光を見て、死んだもののようになってしまいました。清い神様を見ることですから。けれども私たちは神との平和を持っていますから、恵みの上に立っていますからですね。この神様の栄光を望んで大いに喜ぶことができるわけなんです。では次に驚くべきことが書いてあります。そればかりだけではなく、患難さえも喜んでいます。患難、それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。主の栄光を待ち望むその誇りがあると同時に、私たちは患難においても喜びがあるんだと、誇りがあるんだということをパウロはここで話しているんですけれども、患難、まあ困難と言ってもいいでしょうね、プレッシャーと言ってもいいでしょうですね。これをなんで喜ぶことができるのか、まあ、次に患難が忍耐を生み出すというふうに書いてありますけれども、ここで4節の最後で知っているからですとあります。ギリシャ語で知っているという言葉は2種類あるんですね。で、1つがですね、経験上知っているということです。経験することによって知っている。で、もう1つが直感的に知っているという、その2つの意味があります。だから経験もしていないのに知っている。で、ここで使われているのはこの後者です。直感的に知っている方です。経験上患難喜べますか？喜べないんですよ。喜んだらサディストです。マゾですか？マゾってどっちですか？サディストですね。喜んだらですね、快感になるっておかしいですよね。あと禁欲主義、でもないんですよ。それは経験上の知っているという話になりますけれども、ここで言っているのはそういうことではありません。嫌なものは嫌なんです。嫌なものは嫌なんです。で、あのクリスチャンで、あのもうよく話すんですけど、昔はですね、あの笑ったらこうすごく肉的だって思われた時代があったんですね。真面目な顔をしてですね、こうちょっと暗い顔つきをしなければいけなかった時期があるんですけども、今はそのちょっと逆があってですね、笑ってないとこうなんか、あのこの人は霊的じゃないっていうですねそういう傾向がありますけども、だから問題がある人に対してですね、苦しみの中にいる人に対して裁くんですよ。すぐに繁栄神学という言葉、プレスペリティティーチングというのがあります。それにですね、多かれ少なかれこう影響されています。この困難があるっていうのは罪なんだと、困難があるというのは何かその人が悪いことをしたんだと、それは罪だということなんです。でもそれは分かってないんですね。この喜びというのはそういう意味の喜びじゃないんです。そういう意味の喜びではありません。経験上じゃなくてですね、分かってるんです。この同じ言葉が使われているローマ人への手紙の中にある有名な言葉で、8章の28節ちょっと開いてみましょうか。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。どうですか皆さん、キリスト者であれば、御霊をいただいているものであれば、これを知ってるんですね。何かとてつもなく悪いことがあっても、直感的に神が益としてくださるということを知っています。で、これは説明ができないですね。説明ができません。もう御霊をいただいている人たち、内側に油注ぎを受けている人たちであれば理解できることです。で、同じことが患難でも言えます。私たちが救われた理由が 問題のない円満な生活ができるためであると、それが目標であるというふうに感じている人は本当に新しく生まれた人ではの中ではいないはずです。いないはずです。この前電車で幸福の科学のあれを見てですね、随分この実際的なこと書いてるなって、体と心はこう密接につながってるとかですね、もういうこと言ってるけど、でも結局それ止まりなんですね。健康の平和、平和っていうか幸福ですね、それ止まりです。私たちがそれが目的だっていうふうに思ってますか？違うって思ってます。違うんだと。違う。真の喜びは艱難でさえも喜ぶことが出るところの喜びなんだということを直感的に知っています。直感的に知ってるんです。そして具体的には艱難が忍耐を生み出すと言ってますけど、ヤコブの手紙の1章3節から4節にこう書いてあります。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。ですね。完全なものというのは完熟したというふうに訳した方がいいですね。マチュアルという英語だとありますけど、フーリーマチュアル。神様のご性質ですね。忍耐は大きなこの神様の持っておられるご性質の一つです。その神様のご性質が私たち、ご性質に私たちが預かるときに、艱難が用いられるわけですね。ある若い牧師がですね、こう結構年を取った牧師に、忍耐が与えられるように祈ってくださいってこう言ったらですね、教会の人数が少なくなりますようにね、で家族に病気が起こりますようにとかですね、なんかどんどんどんどん悪いことを祈っていったんですね。主よじゃなくて、そんなことを、ね、祈ってくださいなんて言ってません。忍耐をくださいって祈ってくださいって言ったんです。いや、そういうこと来たら忍耐が培われるでしょうってそういうふうに、答えたという話を、本当かどうか分かんないんですけど、でも本当実際にそういうことなんですね。困難があることによって私たちが忍耐が与えられていきます。そして次に忍耐が練られた品性を生み出すとあるんです。ここもすごく大事です。忍耐という言葉といわゆる日本語で使われている我慢とは違います。我慢とは違います。日本の社会って本当に我慢する社会だなって私思うんですね。武士道から来たこうしっかりとですね、相手のことを考えてあげてですね、秩序を持ってですね、こうあれ社会ですよ。皆さんがいやそんなことはないと日本は乱れてると言ってもですね、海外生活が長い私にとってはですね、日本はいかに優れた国かということ、素晴らしい国かということを思わざるを得ないんですね。この前はエルサレムに住んでいる日本人の人が戻ってきて、そのお母さんと話したんですけれども、ユダヤ人と結婚された方ですね。でそのユダヤ人のお父さんお母さんが今日本に来てですね、なんで日本はこんなに綺麗なんだって言ってました。いやでも風が吹いたら汚くなるでしょうってこう言ったら、いやそうじゃないよって説明したんです。ゴミがないから風が吹いても来ないんだよっていうふうに説明したんですね。わかりますか？今の若い兄ちゃんたちは捨ててますけれども、でも本当にあれですね、みんな我慢してます。我慢してます。でそういう我慢じゃないんです。この聖書が言っている我慢というのは、ご聖霊の導きと助け、力によって行われていきます。だから私たちが神様の前に出て、もうこれは我慢できませんっていうこと、できませんっていうことをそのまま申し上げて構わないんです。でもその時に神様が慰めてくださって、力を与えてくださって、励ましてくださってですね、それ神様のその甘いその今し清さの中で私たちが悔い改めに導かれてですね、そして神様の前でこの砕かれてですね、行くところにある忍耐なんですね。嫌な人がいて、あの人嫌ですって、
神様、この人をもっと愛することができますようにお願いしますって祈るのではなくて、ある本によると、あの人見るだけでもうね、あの虫唾が走りますと、こうなんだっけ、鼻をこうなんだ、そうそう、やって、なんだ、なんて言えばいいの、日本語で、へしおる、まあ、はしおるでも何でもいい、へしおってあげたいですとかって、そうやって祈ってくださいと、その後で悔い改めてくださいというふうにですね、というふうに書いてありましたけれども、わかりますか、これが忍耐なんです。で、神様がご聖霊の助けによって、私たちにその忍耐を与えてくださると同時に、練られた品性なんですよ。品性を与えてくださる、つまりその不純物が取り除かれていって、真に価値あるものだけが残るように導いてくださいます。そして忍耐が希望を生み出すと書いてありますけれども、先ほど話しましたように禁欲的に我慢することではないわけですね。忍耐が希望に裏打ちされた忍耐です。とにかく我慢しろじゃないんです。意味なく我慢しろじゃないんです。永遠の報いがあるんだよ。イエス様が見よ私は来るですね。報いを携えてくるということを黙示録の最後のところでお語りになりましたけれど、その希望があるわけなんです。その希望を見ながら、この忍耐をしていく。だから先ほど神の栄光を望んで、その希望を持っていくんだと。だからつまり結局希望に至るわけなんですね。だから神様、クリスチャンになって神様の栄光を見て大いに喜んでいるんですけれども、その患難があったとしても、そのむしろその患難を通してさらに精錬されてですね、もっとその希望が輝かしいものになっていくんだということなんですね。ペテロの手紙の第1の1章の7節に、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。イエス・キリストの現れ、これ再臨ですよね。敬虚されてくるイエス様の現れの時に称賛と光栄に至るものであるということです。で、5節を見てください。この希望は失望に終わることがありません。素晴らしいですね。失望に終わることがありません。今イザヤ書を他の学びの場所で学んでるんですけれども、後半部分にですね、もう何度も何度も私は天を作り地を作りですね、そしてその神であると、で偶像を拝む者は虚しいと、ね、恥を見るということばっかり出ます。恥を見る、で結局自分たちは本物ではなかったということで、後で恥を見る、恥ずかしくなる、ということが書かれています。そして見よ、私は主であると、神であると、私は終わりのことを初めから語るんだと、それがなる前に私は語ってて、あなた方が私が神であることを知るためなんだというふうに神様がおっしゃってるんですね。宗教の中で前もってですね、こういうことが起こるということを言っている宗教というのはないですね。もちろんユダヤ教ありますよ。ユダヤ教はメシア信じてますからね。そうですけど、聖書ですね、これです。で、その通りになったというのを持っている宗教はこれだけです。ブッダも違います、ムハンマドも違います、モハメッド。皆さんちょっともコーランもですね、ちょっとかじって読んでみたら よろしいかもしれませんけど、この前私がインターネットで調べたらですね、これは面白いなと思ったんですね。なんか小学校の教科書みたいにですね、非常にこう幼い子供でもなんかこう分かるかのようなですね、これは霊感受けてないなってすぐ分かる。なんかこうキリスト教はこうこうこうであって、こういういい面もあるか、こうこう悪い面もあるか、そういう感じで書いてあったりするんですね。そして、なんかこう、そういう感じで書いてあるんですけれども、でモハメッドのこと何も書いて言ってないんですよ。当然コーランもその前からですね、こういうものが来るし、こういう最後の使徒っていうふうにコーランには書いてありますけども、書いてないんですよね。でもちろんブッダもそうだし、どこの経典見てもこれだけですよ。
それで失望に終わらないんだよ。神様約束したことは失望に終わらないんだよ。で次に、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神様の愛の注ぎがあるゆえに、私たちは試練に遭っている時にも耐えることができるわけですね。その希望を持ち続けることができます。困難に遭っている時に私たちに2つの選択が与えられます。これとても同じです。試練があった時に私たちは2つの選択が与えられます。1つは苦みを持つことです。こんなひどいことをする神であれば信じていても仕方がないではないか。苦々しい思いになります。で、故意に罪を犯し続け、そして神様に反抗していくということを行います。まあ、それでも神様はご自分の憐れみで、ね、引き寄せるために懲らしめられて、そして引き戻されようとするわけなんですけれども、これが一つなんですね。で、もう一つは信仰がさらに精錬されるんです。これ真っ二つですね。わかりますね。一人は、苦々しくなるんですけども、そうじゃなくて逆に信仰が精錬されていくんです。で、その分岐点は何か。同じ困難なんですけど、その分岐点は何かといったら愛ですね。神様の愛にどれだけ確信を持っているか。神様の愛にどれだけ確信を持っているか。その確信を持っている人は品性が練られてキリストの香りをさらに放つものとなっていくわけです。その確信がない人は神はひどいことをする人だということで神を捨てていくわけなんです。で、ここで聖霊によって心に注がれているというのが大事ですね。心に注がれている、頭ではないんですね。心で知っていく必要があるということ。そしてもう一つが聖霊によって注がれるということです。はい、大事です。私たちが念じてですね、念じて神様の愛が分かるようにとやっても無理なんです。今も救われてますけども、以前の母親が救われる前ですね、一生懸命神様って言って、でこうやって文字通りこう目をつぶってギュッとつぶってですね、こう頑張ってですね、想像してわからないとかって言ってる姿を思い出しますけれども、頑張っても神様の愛わからないんです。聖霊によって、ご聖霊によっての注ぎがなければ神様の愛がわからないんですね。そしてその神様の愛の具体的な内容を次にご覧ください。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。まだ弱かった時ですね。自分が自分を救う力が全くなかった時ということです。そして定められた時にとありますけれども、イエス様の十字架の死は神によってあらかじめ計画されていたことなんだよということです。イエス様何度も言われました。これは聖書に書いてあることが実現するためなんだよと。ダニエル書にも書いてありますね。9章のところで70週が定められていて、69週目のところで油注がれたものが断たれと、断たれる、殺されるということが書かれてますけれども、もう時間もはっきりと分かってるんですね。分かってたんですね。その定められた時に不敬虔な者のためになんです、死んでくださった。でこの詳しいことを次に話します。正しい人のために死ぬ人でも死ぬ人はほとんどありませんし、情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。正しい人のために死ぬ人がほとんどいないって分かりますか、どういう意味か。とってもですね、こういい子ちゃんがこう自分のクラスの中にいてですね、学校でね、でも煙たいじゃないですか。嫌ですよね。でその人のために自分が代わりに死ななければいけないと、やだよってこうなりますよね。でも情け深い人はどうですか。いつも自分に優しくしてくれて、自分のことをね分かってくれてる人だったら、あるいは、ね、あるいは進んで死ぬ人がいるかもしれない、こういう話を今ここでしてるんですか。でしかし私たちがまだ罪人であった時ですよ、キリストが私たちに死んでくださったんです。考えられないですね。 情け深い人のためにはあるいは死ぬかもしれない。でも真剣に考えないと、いや、やっぱり自分可愛いからできませんね。でも自分のことを罵り、自分にひどいことをし、十字架につけているもののために、その人が地獄から救われるために、永遠の命を持つために自分が苦しみを受けているっていう、信じられないことが起こりました。でもそれが神様の愛なんだ。イエス様が言われましたね、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。そしてこのような神様の愛があって、それを土台として私たちの救いは確かなんだということをパウロは次に話していきます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、神、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。はい、これからなおさらという言葉がたくさん出てきます。英語だと How much more ですね。なおさらのことです。これもそうなんだけども、ね、で次に対比させてですね、これはなおさらだ、そうなんだよということを話していくわけです。先ほどもそうですね、正しい人でも情け深い人でも身代わりに死ぬ人はほとんどいないけれども、罪人のためだったらなおさらのこと、死ぬ人なんかいるわけないでしょうと。けれどもキリストは死んでくださった、ここに神の愛が現れているんだって話だったんですね。でここでもそうですですね。でここで出てくる神の怒りは将来下る神の怒りです。将来個人的であろうと世界的であろうと、神様の怒りが下ることが聖書に書いてあります。まず個人的には、例えばローマ人への手紙の1章の32節で、彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知りながらそれを行っているですね。死んでから地獄に行くということを知っていながら行っていると、これが個人的な神の怒りです。個人的に下る神の怒り、それ次に世界的に、全世界に下る神の怒りがあります。まあ、黙示録を学ばれた方はよくわかりますけども、もうあの苦し、あの気が重くなってくるんですね。6章から特に、6章から18章までがもうこれは耐えられない、こうちょっとしたホーラー映画よりももっともっと恐ろしいっていう、本当怖いところですけれども、それが神の怒りです。でテサロニケの第1の5章にこう書いてあります。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和で安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に苦しみ、妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんと。この2つの怒りがあるんですけれども、神様はどちらからも私たちを救ってくださるという約束が与えられています。でなぜか、なんでそこまではっきりとパウロは言うことができるかといったら、今すでにキリストの血によって義と認められたですね。イエス様が私たちが罪人であるときにご自分の血を流してくださったわけで、罪人の時にですよ、血を流してくださったほど神様が私たちのことを気にかけてくださって、私たちを守ってくださったわけなんです。なおさらのこと、今は義と認められ、義人とみなされている私たちに対して神様の怒りから免れさせるのは当然ではないかという話なんです。それだけ確かなんだよという話なんです。どうか本当に天国に行けるかどうかこう悩んだときは、私は軽挙で取り残されて大火難に通ってしまうのではないかと悩んだときはですね、今はどうなのかということを思い出しました。キリストの血によって義と認められているかどうか、あ、認められている、なおさらのこと、あ、大丈夫なんだですね。そして10節、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。はい、5章は神との平和から始まってますけど、今ここで和解という言葉が出てますね。つまり関係の修復ですね。敵対関係から和解して和睦する、平和になるということですが、ここで和解は 私たちが率先して行ったことでないことに注目してください。和解させられたですね。させられた、私益の受け身ですね、文法的にさせられたわけです。神様が率先して行ってくださったんです。そして次に御子の死とあります。先ほど私たちがまだ罪人であった時にキリストが私たちのために死んでくださったというのがとてつもない神様の愛であることが分かりましたよね。でもこの御子の死というのを読む時にもう信じられないを超えてますね。重いですね、あまりにも深くて。この愛がなぜか分かりますか。たった一人子を罪人である私たちとご自分が和解するために、仲直りするために、たった一人の息子を死に追いやったわけなんです、という内容です。ここで できますか。私は息子娘いませんのでわからないですけども、お子さんをお持ちの方であれば誰でもお分かりですけれども、苦しんでいたら自分が苦しむより苦しいですよね。苦しんでいたら自分が苦しむより苦しいです。で、私たちはとかくキリストが十字架につけられていて父なる神がおられてですね、なんか神様が放っておかれている、神様は別に傷んでいないみたいにこうイメージしてしまうんですけれども、とんでもないことなんですね。ご自分の独り子をお与えになったんです。だから第二コリントの5章の19節でこう書いてあるんですね。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ご自分に、ご自分と和解させっていうことです。自分の体を打ったんですよ、という意味ですよ。ここで言ってるのは敵対関係になってしまう、罪を犯したから。けれども自分を痛めてつけたんです。痛めつけることによって、本当は相手にこれを下さなければいけないですね、その、罰をですね、自分に痛めつけるっていうことを神様が行ってくださって、そして、和解を行ってくださったんだということですね。ここまでしてくださった、御子の死によって和解させてくださった。だからなおさらのこと、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かる。この救いに預かるも将来の話ですね。今も救われましたけれども、神の怒りからの救いはこれから実際に起こりますですね。で、その救いに預かるのも御子の死によって、神様がそこまでして私たちを和解させてくださったんだから、命は対してますね。彼の命、御子の命によって私たちを救ってくださるんですよ、ということです。そしてそればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるんです。和解するっていうことは、まあね、ようやく仲直りしたっていうことですけれども、それだけでなくてもっと親密になってるんですね。大いに喜んでいる、ね、以前敵対関係でやった人、例えばですね、自分の息子を殺した犯人がですね、クリスチャンになってですね、悔い改めて、でその犯人の人とですね、その親が会ってですね、もう本当に親しい友達になったって話とかよく聞きます、よくじゃないけども時々聞きますけれども、こういうことですね。和解しただけではなくて、さらに一歩進んで神を大いに喜んでいる、神と親しくなっているということですね。だから、ここで栄光を望んで大いに喜んでますとさっきありましたけど、また喜んでいますですね。ですね、信仰によって義と認められたら神との平和があってですね、こういう祝福があるんですよ。わかります？喜びがある、希望がある、愛がある、平安があるですね。これがパウロのこの生涯の姿でしたね。あれだけ苦しいところを通ってきて、なんかこうパウロの手紙を読むとですね、なんかこの人すごく積極的な人で、なんかね、僕は違うよって大変だからってもう冗談言うなって感じなんですね。第2コリントの11章を読んでください。もう廃人になってます、普通の人だったら。もう気狂います、狂人になってます。恐ろしい困難を通ってましたけれども、 けれどもクリスチャンの特徴はこの艱難でさえも喜ぶところにあるその力ですね。次、恵みによる支配。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全世界に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですと。そういうわけでということですけれども、私たちは今まで自分で努力しても克服することはできないことを学んできました。義人はいない、一人もいない、神を求める人いない、悟る人もいないということで徹底的に人間が堕落しているという話をしましたが、その根っこ、もっと根っこにある問題をここで取り扱っています。それは私たちが罪人であるというのは、あ、この罪を犯した、あの罪を犯したという表面的なことではなくて、むしろその逆で、初めから罪の性質を持って生まれてきたんだ、だから私たちは罪を犯すんだという話なんです。ここで言っている一人の人というのは誰でしょう。アダムですね。アダム、アダムが罪を犯したことによって、そのアダムとエヴァの間から生まれてきた子供も罪の性質を持って出てきていると、その子孫も罪の性質を持って出てきていると。唯一例外が聖霊によって処女からお生まれになったイエス様ご自身だけが罪の性質を持って生まれて、来なかった、罪の性質がなしに生まれてきた人としてのキリストだというわけなんですね。で、この罪によって死が全人類に入り込んだ、罪をまずが入り込んでますね、この全人類で。そして次に死が入り込んだと、罪の後が死であると、ね、この木を取って木から、善悪の知識の木からですね、実を取って食べたら死ぬと、死ぬ、ね、死が次に入り込んで、そしてですね、あそこの創世記のところを読むと、このアダムとエヴァの間に生まれたカインとアベルがいて、まあ、カインがアベルを殺してしまったわけですけど、その後にセツを生みましたね。でその後で系図が書いてあります、セツの系図が。で生まれた死んだ、生まれた死んだ、生まれた死んだとなってます。何回も繰り返し書いてあります。当たり前じゃない、死んだって。当たり前じゃなかったんですよ、当たり前じゃなかったんですよ。死なないように神様が人間をもともと作ってくださったのに、死んだっていう言葉があるんですね。で次をご覧ください。というのは、立法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は 何かの立法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形ですと。ここにですね、個々の罪によって私たちが罪人になったのではないことが明確に書かれています。ですか、エホバの証人の人とか異端とか、あと他の宗教は、人間は罪を犯したから罪人になるのだと言います。だから罪を全く犯さなかったら罪人になる、罪人でない可能性があるということをほのめかすんですね。けれども逆です。罪人だから罪を犯します。罪人だから罪を犯します。そして罪を罪と認めることができるのは神の律法があるからですね。こう、これが罪であると、あれが罪であると、それを罪を犯したら違反であるということが分かるのは神様の律法です。でもそれはモーセの時代の時に与えられたわけであって、アダムからモーセまでの時代、モーセはだいたい紀元前の1500年ぐらいですね、1400年ぐらいですね、いたのが、けれどもその前にアダム、まあ、紀元前6000年とか、まあ、ちょっともっと前でもいいんですけれども、そのブランクがあります。その間でも人々が死んだわけですね。死んだということは罪をもうすでに持っていたということです。で先ほどですね、それというのも 全人類が罪を犯したからですと書いてますね。12節見てください。これはですね、アダムが罪を犯した時に全人類の代表者として罪を犯したので、その時に全人類も罪を犯したとみなされるということです。犯していたんです。ちょっとややこしいですね。代表者が罪を犯したんです。頭が罪を犯しました、人類の。だから全ての人も罪をその時に犯していた。まあ、先ほどの説明だったらもっと分かる、あの罪の性質を持って生まれるということです。代表者がですね。だから自分も罪の性質を持って生まれてくる。罪を犯したんです、その時点で。という意味なんです、この12節の、この全人類が罪を犯したのですって書いてあるの。って考えると、ちょっと待ってくださいよ、じゃあ僕の責任じゃないじゃないですか、アダムのせいで私こうなっちゃってるんじゃないですか、ひどいですね、というふうに考える方は、ちょっと自分で頑張って義と認められるようにしてくださいよという論理になるんです。それを今パウロが行い始めています。アダムは来たるべき方の雛形ですと書いてあります。雛形、第一コリント15章には第二のアダムとも書かれてますけれども、雛形というのはあのお雛様みたいなんですね、ありますよね、あの模型ですよ、ごっこですね、実際にある実物を表しているんだけれども、それは模型というか表しているものですね。だ余計という、予告するのように、この模型の形を書きますけれども、余計というものが聖書にはたくさんあります。例えばノアの箱舟は私たちを救うバプテスマの、この水を通るバプテスマなんですということが第一ペテロに書いてありますけれども、そういうふうにこのアダムがあらかじめ表しているんだと、イエス・キリストということなんですが、どういうふうに表しているのか。たった一人の人によって被害が全員に被りました。罪と死が入ってきました。けれどもたった一人の方によって信じる者に義人と義と命が入ってきたんです。わかりますか、というふうになります。そして次からパウロはアダムとキリストの対比を行っています。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人に満ち溢れるのです。はい、ここでまたそれにも増してという言葉が出てきますね。でこれ違う点がありますと書いてますけど、対比なんですね。アダムの場合は取って食べるなという命令に違反していました。でその違反によって数限りない人々が死にましたが、神がキリストによって私たちに無償で与えてくださった贈り物、神様の恵みも数限りない人に満ち溢れるわけです。でそれにも増して、ここが大事ですね。それにも増して、アダムによる罪と死の法則は厳然たる事実ですね。これ皆さん分かってますよね。子供でも分かってます。 100% 死ぬよねって分かってます。不況に合わないビジネス、ね、葬式のビジネスってよくありますけれども、絶対人死ぬんです、ね、分かってます。でも私たちは神の恵みがどうですか、広がっていく、溢れていく、満ち溢れていくということについて、それだけの確信を持っているでしょうか。いや、それ以上の確信を持っているでしょうか、ということがここに書かれているんです。これから説明しますが、この罪と死の法則をすっかり飲み込んで、そして義と命を 私たちに満ち溢れさせるようにしてくださったわけなんです。キリストがもたらす恵みの方が、その罪と死の法則を凌駕していく、もうこの飲み干して飲み込んで、そしてさらに溢れさせていくという、そういうことですね。で次見てください、16節。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。はい、ここです。罪を犯したアダムがいます。そのために私たちが裁かれて、そして罪に定められます。そうですね、多くの人、全ての人が神の裁きの前に伏さなければいけないと書いてありましたけれども、けれども恵みの場合はどうですか。その多くの違反がある、それを全部帳消しにしてしまって、そして義と認められるということです。わかりますか。次、もし一人の人の違反により一人の人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人は一人の人イエス・キリストに入り命にあって支配するのです。ここでは死の力と死の力の支配と命の力の支配の対比を行っています。死の力、一人によって死が支配するようになったですね。死が王様のようになってですね、その国があって、そう支配してるわけですよ、人々も。けれどもなおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するんだと。イエス様がたった一人の人によってこの恵みと義の賜物、これを私たちが豊かに受けることができるようになりました。先ほど見てください、多くの罪を犯して違反があって、罪に定める多くの違反が全部義と認められてしまっているわけです。だから恵みと義の賜物を豊かに受けているわけです。だから命にあって支配するんです、私たちが。つまり命ある生活をすることができる、もはや罪と死の法則の下で生きるのではなくて、命と命の生活を、御霊の命の生活を歩むことができるようになっているということであります。どうでしょう皆さん、クリスチャンになったけどどうせ罪に引き込まれてしまうね。まあせいぜい頑張ってギリギリセーフで天国に行くのかなここを読むとそういう概念がないんですよ。だからパウロは何回もなおさらのこと、なおさらのこと、それにも増してですね、それにも増して、これを言ってるわけなんですですね。そして次はアダムとキリストの比較をしています。類似点を強調しながら話しています。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。先ほどの来たるべき方の雛形の意味がここに書いてあります。なんでキリストが十字架に至るまで歩まれたその義の行いが今ここにいる私に影響をもたらすことができるのか、ちょっと考えたことないですか。ですね、2000年前 のイスラエルでね、死んだ人がなんで自分に義をもたらすなんて、じゃあなんで今あんた罪人なのって、いやだってアダムが最初に罪を犯したからでしょ、だから来たるべき方なんですよ、キリストは第二のアダムなんですよ、いう話です。わかりますか。あのたった一つの義の行為が全ての人に伝播したんです。アダムの罪が全ての人に感染したように、イエス様の義の行いが私たちに全て伝播したんです。もう伝わって、そしてそれが私たちのものとなったわけなんですね、ということがここに書いてあります。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人にされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。ここもそうですね、不従順ですね。神様がこうしなさいと言われたその不従順がありました。 アダムですね。で今度はイエス様が従順でした。どうぞこの杯を取り去ってください、しかしあなたの御心の通りにしてくださいというふうに祈られました。従順ですね、によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。すごいですね。律法によって罪が罪と認められるので違反が増し加わります。わかりますか？これ私はね、結構いい人だと思ってね、これからも頑張ろう、じゃあねこの聖書もあるしいいことが書いてあるから一生懸命やっていこうって思ったらですね、自分がいかにとんでもな人間かということを悟るわけですよね。で僕はクリスチャンになる前にこう言われました。まあ求道してた時にですね、宣教師の人ですね、クリスチャンになっていい人になると思うなと、クリスチャンになったらもっと悪い人だ、自分がいかに悪いかということが分かってくるって言われてね、おこれはすげえ宗教だなって私思ったんですね。で興味を持ち始めました。で実際にそうでしたなかなか自分はいいやつだなと思ったら、どんどんどんどん悪いものがあぶり出されていくわけですね。増し加わったんですよ。けれども次です、恵みも満ち溢れました。この日本語がですねインパクトが小さいんですよ。英語だとまず立法のところがアバウンドって言葉使われてるんですけど、ギリシャ語だと次にスーパーアバウンドっていう感じですね。スーパー超乗り越えて超えてですよ。いやちょっと考えてください。これいい例がちょっと見つからないんですけども、すごい結構水がたくさん流れてですね、うわこれすごい流れてるなと思ったらですね、ダムが決壊してですね、ものすごい水がブワーって流れて、最初に流れていた水っていうのは結構多かったんですけれども、でももう比べ物にならないほどの大きな水が来たから、もうその前の水っていうのはもうなんかかき消されて、なんだかわけわかんなくなったっていう状態ですね。というのが今ここに書かれている状態です。わかりますか？罪をたくさん犯してしまったから、神様との天秤にかけて私たちは、ああダメだ、こっちがいいのかな、こっちがダメなのかなって言ってですね、それが私たちの頭、この思考回路になってるわけなんですよ。でもそういう思考回路じゃないんです。罪がたくさんあってたくさん重くなってるんですけど、それをなんかこう逆手にとってですね、神様は恵みにしちゃったんですよ。全部その重いのを、重ければ重いほど、その重い1トンか2トンあるのをこっちに持ってきちゃってですね、そして恵みの方に置いちゃったんですよ。それがここに書いてあるんです。もう大勝利ですね。もう大勝利ですから、それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。ここのですね、箇所なんですけれども、ここは支配という言葉がありますが、こう言い換えますとですね、二つの王様がいるというふうに言い換えることができます。罪という王様がいます、ね、そして死によって私たちを支配しています。でもう一人は恵みという王様です。ですね。恵みという王様。これが義の賜物によって支配しています。私たちの主イエス・キリストに。でどっちが上位にいるかといいますと、恵みのが王様の国が、罪が王様の国をこうどんどんどんどんこう飲み込んでいってる、侵略どころ侵略しても完全にもう自分の中に併合してしまっている状態です。なぜかと言ったら、ここで死によってですね、義の賜物によって支配してるんですね、恵みが。だから罪が義の賜物、義人ですね、義人っていう賜物で全部この罪が違反が帳消しにパパパパパパッとされていくんですよね。わかりますか？だから超大国が、帝国がこの小さな国を飲み干して傀儡政権を作って、そしてこれをもう後でもうこう潰したっていう状態ですね。そしてその後で永遠の命に私たちを至らせるという、こういう内容になってるんです。もうこれ大勝利です。で私たちが世の中を見るとですね、敗北しているように見えます。悪がはびこっているように見えます。騙されないようにしてください、騙されないようにしてください、ね、 恵みの王国があります。これが神様の国です。恵みの王国があって、そしてどんなに罪の中に生きていて、どんなに暗闇の中にあっても、その恵みが義の賜物によって、イエス・キリストによって支配していきます。飲み込んでしまいます。そして人々を永遠の命へと至らせていくんですね。エキサイティングですね。私は日本においてもこのことが起こると信じています。敗北主義になってはいけませんね。というかそれは聖書に書いてません。ここを読んだら、恵みは、罪が増し加わるところには、増し加われば増し加わるほどそれを全部すっぽりと恵みの方に移してくださる神様だということです。はい、ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に義と認められた私たち、信仰によって義と認められた私たちがこのような大きな祝福を受けていることを知ることができました。お父様、今もあなたがここにおられて、恵みの御座を私たちの前に置いてくださっていることを感謝いたします。私もそうですけども、本当にこのあなたが何かちょっと怖い方であって、このなんかちょっと違うことをやったら怒られるんじゃないかなとか、そういう感情によってごまかされてしまいますけども、今あなたが御言葉によってはっきりと神の栄光を望んで大いに喜んでいるという、そのようなあなたの真理を教えてくださってありがとうございました。神様、本当にあなたの恵みの上に私たちが立っているんだということを教えてくださって感謝いたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。